Studio 2, stand by please.
Discovering fine artists from all over Japan. The best variety of the music of tomorrow. 近未来追求型音楽バラエティ DJ のビーズ東京ライブ。DJ のビーズ東京ライブ、メインパーソナリティの DJ のビーです。この番組は確かな音楽性を持ったインディペンデントアーティストに DJ のビー自らが出演交渉し、明日の日本の音楽シーンを描き出す近未来追求型音楽バラエティです。アーティストの人間性に迫る打ち合わせなしのトークとファン目線の選曲でお届けをしてまいります。この番組は兵庫県西宮市さくら FM をキーステーションに、中央 FM、FM 根室、FM ビュー、FM トナミ、FM 七子、丹南夢レディオ、富山シティ FM、鶴ヶ FM ハーバーステーション、FM 松本、宮ヶ瀬レイクサイド FM、ハワイホノルルケイズーレディオ、東京 FM ミュージックバードを経由して66局ネットでお届けをしてまいります。そんなわけで8月に入ってまいりました。8月12日は僕の誕生日ということもあり、若干その季節がやってきたか、そんな8月でございますけども、今日お招きしているアーティスト、その季節がまたやってきたか、そんなアーティストです。今日のゲストはこの方です。
どうもこんばんは、村田智博です。
村田智博、踊れ主悪のナンバーで知らぬ存ぜぬと歌え、午前3時のあなたの夢をかすめるように髪に触れて、DJ のビス東京ライブへようこそ。今日のゲスト、村田智博さんです。お久しぶりでございます。
お久しぶりです。お邪魔します。
お元気でいらっしゃいますか？
お元気ですか？元気ですわ。
質問に質問で返さないでくださいね。村田さんにはしばらく出てもらってなかったです。1年ぶりぐらいでしょうか。
やっぱそんぐらい間隔空けないとまずいんですね。
まずいですね。なんていうんですか、こう売れてない人の間に、売れてる人の間に入れていかないと、その月のダウンロード平均とかって出るじゃないですか。
まずいですね、それは。営業成績が。
そう
数字追うな。
ねえ、もうのっけから失礼なことばっかり言ってますけど。
とんでもない。
村田智博さん、登場として多分ね、もう4回目とかになると思います。
もう重宝していただいて、
お久しぶりでございます。
ありがとうございます。
いつもお酒を飲みにね、行ったりはするんですけれども。
そうですね。
お酒飲みもでも今年行ったかどうかぐらいですよね。今年行ったか
1回は行ってるんじゃないですか。
横浜で飲みましたもんね、館内かなんかで飲みまして。そういう個人的にもお付き合いの深い村田智博さんなんですけれども、今日はニューアルバムのリリースもあり、ちょっとお越しを、ぜひ来てくれないかと言ったところ、もういつでも行きますみたいな感じで言ってくれるのね、すごくありがたい村田さんなんですけれども、そう言っても村田智博誰だっていう方もいらっしゃると思うので、
なるほど、
自己紹介というか、村田智博こんな活動やってますっていうところをちょっと教えていただいてもいいでしょうか。
なるほどですね。基本的には、自分一人で歌うと、ギターを弾いて、歌を歌って、歌も書くわけですね、あとは酒を飲んで歌をお届けするスタンスですよね。
なるほど。酒というのがやっぱり人生というか、もう歌のテーマでもあったりするわけですか。
そうですね、やっぱり僕の音楽がいつ似合うかなっていうと、やっぱ飲んでる時。
なるほどね。
残念ながら、一人でしっぽり飲んでるときに一番ハマるっていうのはあるんですけど。
人とシェアできないってやつですね。
そうですね。クラブでウェイウェイっていう感じじゃないですよね。
確かにね。そうか、村田智博の曲を聴きながら今日は飲んでいるっていうのも。
そうですね。
でもそれちょっとフェイスブックにも書きづらいですよね。
それ難しいんですよね。
難しいですよね。
大体一番それやってるのは自分ですからね。
そっかそっか。自分で歌いながら飲んでいる。
進むな俺の歌は。
歌いながらね。
歌いながら。
なるほど。じゃあ曲作る時も、もう飲んでることが多いってことですか。
常備ですよね。チューナーと同じぐらいの感覚でありますね、アルコールが。
なるほどね。ギターを触るときはアルコールとチューナーみたいな。
チューナー、本当に。
なるほど。ギター自体がものすごくお上手でいらっしゃると思うんですけど。
いやもうそんなん、もういくらでもいますから。
触り始めたのいつ頃ですか。でも
お触りですか。お触りは
中。そういうのやめていこう。オンエアだから。
ギター触り出したのはね、中学校の3年生ですね。
それまでは音楽的なところって何か興味あってやってたんですか。
興味ではないんですけど、ピアノを習ってましたね。
ピアノはずっとやってて。
やってて。
ほうほうほう。
幼稚園から。それこそ
今でもピアノ弾ける。
いやー、今何も分かんないですね。要はもう嫌で嫌でしょうがなかったんで。
でも中3までやってたのはやってたんですよね。
やってたのはやったんですよ。要はもう暗記ですよね、ただの。
でも指は動く。
いやもう
あ、
もうその発表会のシーズンだけ頑張る。
あ、季節労働者的な、は
い、もうだから何にも身についちゃいないですよね。へ、逆にもうやめちゃってギターそこからハマってドハマりして続けてからの方が言ってることが理解できたんで。
あ、じゃあそういう意味では本当に試験勉強的な感じで一夜漬けで練習をして発表会を乗り越えたら全部抜けるみたいな、う
ん、そんな感じですもん。何の身にもなっちゃいないんで。
そんなことあるんですね、楽器の演奏でも。
ありますあります。
あ、そういうもんですか、はい。あ、じゃあ今は別に、まあ、抑えろと言われれば抑えれるけどぐらいの感じ。
そうですね、
それ
ももうただただクラシックだったんで。
あ、それは辛いかもしれない、う
ん、ばっかりはしないですよ本当に。
確かにね。で、どこでギターに出会ったんですか。
ギターはですね、うん、本当にあの父親が、うん、まあ、自分がその年の頃にやってたから、うん、お前もちょっとやってみんかと、うん、ポロッとなんかクラシックギターかなんかを与えてくれたんですね。
家にあった感じですか。
家にあったんだと思うんですよ。うん、そこからですね。
え、それギターを渡されて
ポロンポロンやってみたらです
ね。でもこう反抗期じゃないですか、その頃って。
まあそうですね、
父がやってたからってなんで俺がやらなあかんねんとか、そういうことは思わなかった。
いや、反抗期がもうその時終わってたかもしれないですね。
ああ、なるほど、はい、比較的従順だった。
そうですね。で、なんか言われるがままポロッと触って、うん、まあ、そのままいい角度で人生が傾いていくわけなんですけどやっぱり
それは上り坂下り坂どっちなんでしょうね。
まあ、まあ、それもう ねお楽しみですよね。
お楽しみでございますね、これから。あ、分かっていくと思いますけども。そっか、じゃあそういう意味ではもう20年弱ぐらいやってきてるってことですよね。13、4歳からってことですよね、中学3年。
15から15、まあ、15年はやってますね。
15年ぐらい。
すげえやってるじゃないですか。
すごいやってますよ。ギター歴15年
やって、おめえなんだって話ですね。
いやいや、これから聞いていただきますから、これは村田智弘の実力をね。
いや、
で、まあ、自分でギター最初演奏だけしてたんですか、そのコピーとか。
いえ、あ、コピーか。そうですね、うん、コピーですね。もう弾いて歌って。
あ、弾き語りをやっていて。誰をコピーしてたんですか。
僕はユズをやってましたね。
まあ、ありがちなやつですね。
ユズとハマりしまして、またこれがですね、当時の CM で、うん、スーパーカップラーメンの、
はいはいはいはい、
で少年が流れてますね。
はいはいはいはいはい、はい、
これをテレビで聞いて、わあ、何この曲すごいなと思って、うん、あの8センチの CD を買いに行ったんですけどまあ完全に間違えて夏色買って帰ってくるわけですよ。
ああ、なるほど。
で聞いたら、なんだこの曲すごいってなって、うんうん、まあ、余計ハマるっていう。あ、
なるほどね。そういう怪我の巧妙みたいな感じで、う
ん、そっからズブズブですね。
じゃあしばらくユズにハマり。
ユズですね。
ユズからどこ行ったんですか次。
ユズからはなんだろうな、月並みに流行ってるところ行ったんですけど、
うんうんうん、
ミスチル行ったりとか、シナリンゴ行ったりとか、はいはいはい、スピッツ行ったりとか、まあ、その王道なとことかですよね。まあ、ブルーハーツもやりましたね。路上ライブやってたんで高校生の時。
もうじゃあガンガンやってたわけですね。そういう
高校は路上ライブしに行くために行ってました、ね、
昼間寝てる感じですね。
そんな感じです
今とは変わんない生活ですね、そういう意味では ね、
そうですね。
なるほど。でシンガーソングライターとしてデビューをしたのは何歳ぐらいの時ですか。
それも高校生ぐらいだったと思います。
早い。高校生でライブハウスに立っていた。
そうですね、もう曲自体は、
うん、
多分中学生から作ってたので。
へえ。その頃から酒が美味しい曲だったんですか。
いやいやいや、まさか。もう本当に純朴な、う
ん、
ミネラルウォーターですよ。
会いたくて会いたくて
震える、
震
えへんわ、
震えへん的なやつを作ってたんです
よ。もうボルビックみたいな感じですよ、純度で言えば。
どんな曲ですか。
もうだから君のこと好きみたいな、大事みたいな。
ちょっとあれですか、その時の片思いの人にプレゼントしたり
なんか
して
、プレゼントできるレベルの。
うわ、
あと震えるみたいな。
うわ今聞いていろいろ震えますね。
もう今聞くと震えますよ ね、
すよね。そういうことか。
そうなんですよ。要は、はい、あのユズをずっとやってたんですけど、
はいはいはい、
あの正しいキーが分かってなかったんですね。
どういうことですか。
ずっとオクターブ下で歌ってたんですよ。
あ、そういうことか。声低いですもんね、
はい、でそれを知った時に、こう歌えねえこんなの、
長い長い、
そんなもんですよね、
はいはいはい、
でやってたら歌えねえだと思って、うん、で一個もないぞとなった時に、うん、自分の作ろうって。
なるほど。
自分が気持ちよく歌いやすく歌えるのも自分で作らないとダメなんだと。
じゃあ酒より前から歌は作り始めていたんだけれども。
そうですね、まあ、僕醸造したことはないですね
酒を飲み始める前から歌を作っていたんだけれども、だんだんじゃあ酒を飲み始めていいぞこれみたいになってきて、こう曲が酒に寄り添うようになった感じですか。じゃあそういう意味では。
そうですね、まあ、酒がこう音にこう還元されていったんですかね。
なるほどね。だんだんだんだん、そういう意味ではもう醸造してるようなもんかもしれないですね、
まあ、そうですね。転売になっちゃうかなこれは
酒税法違反ですね完全にね。いや、村田智弘さん、今日はこんなペースでお届けをしていくことになっておりますけども、はい、酒と音楽を愛するシンガーソングライター村田智弘さん、カタカナ、7文字
ああ、そうですね、
ですよね。 ご結婚もされたそうで、
そういうことですね。
ね、そんな話もおいおい聞いていこうと思っておりますけれども、今日はのっけからご案内をしていこうと思うんですが、8月の6日今週末ですね、オンエアで聞いていらっしゃ いらっしゃる方は、
はい、
土曜日、
はい、
リーフルーム豪徳寺、
はい、
でワンマンライブ、
はい、レコ初ワンマンライブ、
村田智弘レコ初ワンマンライブ、タイトルが
柳生俊彦、
誰ですか？
これがね、またね、まあ、完全に誰ですかなんですけど、要は、まあ、僕をルパンとするじゃないですか。
ルパンとする、はい、
そうすると次元的なポジションにいるギタリストですよね。
右腕的な人ですか？
そうなんです。
ほうほうほう、
そりゃないぜ次元っていうところなんですよ。もう
そりゃないぜ
本当にギタリストとして大好きで、
はいはいはい、
もう2人でユニットじゃないですけども、サポートで入ってもらって、うん、2人でいっぱいギターをね、うんうん、弾いたこともあるんですけれど、はい、そんな彼のこの名刺とも言えるような作品をちょっと出させたいなっていうのがありまして、
今まで CD はなかったんですか？
彼はないんです。
あ、柳生さんの CD なかったんですね、はい、なるほど。あ、じゃあ本当にサポートミュージシャン
サポートミュージシャンで、はい、だったんで、
なるほど。
でこの度ですね、乗、うん、せに乗せて、うん、ついに柳生俊彦の名刺とも言える
村田智弘のワンマンライブのレコ発のワンマンライブです、まあですね、なのに柳生俊彦なんですね、タイトルが。
そこがちょっと面白いじゃないですか。
なるほど、
まあ、言っちゃえばだからもうダブルレコ発になるわけですよ。
じゃあ村田智弘さんの、新譜も出るし、はい、柳生俊彦さんのファーストアルバム、
アルバムですね、
はい、アルバムも出る、
出る
ということで、ダブルレコ発、
はい、
リフルームごとくじで、
そういうことですね。
今日はそこで発売される音源、
はいはい、
すなわち今日聞いていらっしゃる方はおそらく日本で一番最初に、
まあ業界最速ですよね、
業界最速のファーストオンエアを聞いていらっしゃるということになるんだと思いますけれども、はい、タイトルは何でしょうか？
バード、
バード、村田智弘さんの新譜バード、何枚目ですかこれ？アルバムとしては、
アルバムとしては 5枚目かな、
多分。
まあ個人レベルではね、やっぱ絶版的なものになってしまったものもあるんで、
まあまあまあ、
まあ、5か6作
ったものという意味では 5枚目か6枚目、
6枚目
なるほど
ですね。
なるほど、じゃ あ結構出してるんですね、アルバムも。
まあ結構残ってるんですけどね
売れ残ってるってことですね。
まあそうですよね。
なるほど、
在庫型。
じゃあこの8月6日に在庫が全部履けることを、
いやそれはありがたい、
祈ってね、
はい、
全国からファンが詰めかけてくれることを祈っておりますけれども、はい、そんなバードから今日はバンバンお届けをしていこうと思っております、はい、います。1曲目にお届けしていくのがもうまさにタイトルソング、
はい、
バードという曲なんですが、 BIRD ですね、
はい、
どういうナンバーでしょうこれは。
まあ鳥ですよね
そうい
や
いや、
いやなんだろうな、どんなナンバーなのかな。
まあ鳥です
僕的にはここ最近、まあ、ここ最近本当に曲書いてないんですけど、
はいはいはい、
最高にバランスがいいですね。
あ、この曲いつ頃できた曲ですかこれは。
覚えてないです。
なんで酔ってます今日。
いや酔ってないですよ。完全シラフなんで、もう緊張しちゃってどうしようかなって感じなんですけど。
はいはいはい、
いやでもこんなにお世話になるとは思わなかったですけど、
はい、
やっぱたどり着いてみれば、うんうん、こんなに村田智弘が端的に表してるものもない。うんうん、
この曲がですか。
はい、
おじゃあ村田智弘がすごく今作りたい曲。
そうですね、今持ってる自分のこう最高峰と言っても過言ではない、う
ん、なるほどなるほど、
ベクトルではかけた曲じゃないですかね、
なんかね毎回同じようなコメントをしてるんですよ、別の曲に対して村田さん登場するたびに。そういう意味では登場するごとに新たな頂上を見出していってるんだろうなと思って、
はい、ああいいことですねそれは。
今僕ができる最高の技術とあれをセンスを詰め込んだ曲ですって、毎回1曲別の曲を紹介してくださるので、そういう意味では
そうですね、
今の村田智弘の最高峰はバードにあると
超えてきたところですよ。
なるほど、ではお届けをしてまいりましょう。村田智弘さんのニューアルバムですね、バードからお届けしましょう。タイトルナンバーバード。
傷を負い病に参り、誰の幸福さブルーバード骨もよ死者のよだけど空腹さブルーバード見つからないように夜を這う運命かな生まれた意味はないか乾いても乾いても病んではくれぬことだ大きな目がこっちを見ているよ薄い命を燃やしてやもれ異国のお嬢さん羽もがれ空に泣く勝利に良い正義
はいずこととえど愛をまとい十字をしょい盤上の駒は目した一瞬の最後に誰をも忠誠は成果を歌えない追い目をした兵隊さんその肌を朱に染める赤い土にありのよ壮烈を空が見る
The best variety of the music of tomorrow
お届けをいたしましたナンバーが村田智弘さんでバードというナンバーでございました
ありがとうございます
前来てもらった時これ生演奏多分していただいたと思うんですよ
しちゃってましたか
そうですでその生演奏する前にこれが今の村田智弘の最高峰ですって言ってたんで
進化して
へん進化してへん今気づきました
恐ろしい本
当に進化してなかった村田智弘さん今日ゲストに迎えしておりますいや
いやいやまあねあの水準を維持するっていうのもね
そうですよ
ね努力ですからね
あのね現状維持は逮捕なりっていうのもありますけども、うん、
企業努力
企業努力あの気持ちのいい言葉ばっかり並べてる全く中身のない会話なん
ですけど中身はないですよ
いやいやいやいやこれあれですね僕聞いててそうだろうと思ったんですけど一発撮りですね
これは一発撮りですね
ね
完全なる一発撮り
でそういう意味ではほぼライブテイクみたいな
そうですね
ねいいレコーディングですねでもなんか
いや
すぐが立ってて
もうなんかなんだかんだやったことはなかったんですけど一発撮りで、
うん、あそう
レコーディングっていうのは、ま
あ、
よっぽどなんかこれそれしかねえだろみたいなの以外は一応クリック聞いて、
はいはいはい、
ギター取って歌取ってみたいなのしてたんですけど、
はいはいはい、
まあいい加減もう違うなと
なるほど
なんか
あじゃあこれ本当に弾き語りで一発撮りですか
ですはい
本当の一発撮りだ
はい
せめて分けてるかと思いました
ああ全然全然それの同じのを2回か3回やってまあいいのはいいの
すごい
でもう1回歌ったら気入りすぎちゃってもう無理みたいなのがありましたしね
へえ何曲一発撮りなんですか今回7曲
入
りですか、ね、
今回全7曲入りで6曲一発撮りです、うん、一発屋ですよ本当に
これそういう意味では1日で撮り終わってるってことですね
そういうことですね本当にあの半日かからないやつですね
すごい村田智弘さん今日ゲストにお迎えしておりますよ、はい、新風バードレコ発、
はい
ワンマンライブ柳生敏彦、
はい、
これ柳生さんのアルバムのタイトルはご存知なんですか
いやまだ今のとこ秘密裏ですね今秘密裏ってことは
あの結構直前ですよ
かなりの数ですよなんせ彼も初めてのことなのであ
そうかまだレコーディング終わってるかどうかも怪しいって感じですねそういう意味では
いやレコーディングはどうかなでも初めてですからね自分の作品をこう世に出すっていう作業があ
ーそっか、
はい、何かの作品の一部としてレコーディングに参加することはあっても自分のものとしてこう仕上げるっていう作業はやったことないはずなんで
そっか
いろいろギリギリに来ると思いますよ
そうですよね、はい、いやだからそういう意味では本人としても初挑戦の
はい
ものというじゃあもうレコーディング自体は終わってる可能性が高い
終わってないとまずいと思うんで
そうですよね、はい、ミックスとかね
そうい
ろいろしないと今日いただいてる音源はこれは村田さんの分はミックス済み
そうですね
なるほど、まあ、これがほぼ CD に入るバージョン
ほぼ
入るバージョンということで、はいひょっとしたらちょっとどっか変わってるかもしれない
そうですね
ぐらいのレベルでねなるほどなでも一発撮りすると、
はい、
ここちょっともうちょっとこうしたいたらよかったなみたいなの出てくると思うんですけど
あれがね、うん、すごいんですよ
どういうことですか
やっぱもう技術屋さんですから、
はあ、
レコーディング
あエンジニアさんが
エンジニアさんは、
はいはいはい、
やっぱね神の手が入ってます
あなるほど
全部同じスタイルであの弾いて歌うを3回撮って、はい
うん、
どうしてもここのこれと、うん、ここのこれが使いたい人っていうのを、うんうんうんうん繋いでありますね
あじゃあそのテイク3つ取った中 で,
そうです、ね、
合成はやっているところも
やってるところは
ある
あるけど、うん、分かりやしないと思います
まあ分かんないでしょうね
もうあっちょんぶり家ですよ
ブラックジャック的な
チェンチェローチタノです
何を言うてんすかチェンチェローチタノそうですか、
はい、
じゃあもう全然分からないもう神の手が入っている
そうですね僕もどれ繋いでもらったのかもう覚えてないです
それ飲みながらやってたからちゃいます
そうですねあの日も確かブラック日課が早くやんないと終わっちゃうっていう
これレコーディング中も飲んでたんですか
飲んでたんです
あのよくできますね
300のブラック日課あるじゃないですか
あのコンビニで売ってるやつ
コンビニで売ってる、はいはいはい、あれとミネラルウォーターを買ってたんですけどブラック日課含んで水で流してっていうのやってたんですけど これ早く取り終わんねえとこれなくなっちゃうなと思って、あいやラストの方焦りましたね。
ブラック日課に合わせたレコーディング日本買ってきゃよかったのに、ね、そうですか、
はい、
あじゃあ随分、ね、これは順番に取っていったんですか、1曲目から。
大体そうですね。
ということは最後の方結構ベロベロで撮ってるっていうことですね。
そうですね、最後の曲最後ですね。
そうですか、
間はちょこちょこずれてるかもしれないですけど
7曲目、
はい、
じゃあそれ一番最後に。
でも確かに1曲目に してますけど、バード本当に1曲目に撮ってますわ。
なるほど、
はい、
一番どうなんですか、1曲目が一番ギターはいいんですか、あんまり関係ないんですか。
なんか多分その日は、うん、バラードスタートとかだと上がんないから、うん、やめようと思って、どうせ一発撮りなんだから、うんうんうん、なんか限りなくライブのテンションで行くんだったらもう一回上げちゃおうと思ってバードからっつったんですね。
なるほどなるほど。えこれ最初から曲順を決めてたんですか。
いや全然決まってなかったです、
撮ってから決めた感じ。
はい、
あなるほどね、まあ、ぜひ、うん、7曲入りですからね。
そうですね、まあ、今回はノーコンセプトだったんで、
ほう
もう7曲入ってますけど、うん、曲と曲の間10年ぐらい尺空くんで。
どういうことですか。
この曲10年前とか、
あ
これ最近とか、
そういうことですね、ああの作った曲が、はい、っていうことですか。
結構時代が幅広いんで、
あそうですか、
もう随分長い古さんもいれば新顔もいればっていう、うん、
なるほど。そういう意味ではもう10年来の村田智博ファンからすれば懐かしいなこの曲っていうのも、
っていうのもあり、
ね、そういうファンがいるのかどうかわからないですけど、
いるかな、いるんじゃないのかない
るでしょうねでも、まあ、その村田さんのそういうスタンスは僕大好きですよ。なんかいやー7曲入りでこれおいくらですか。
1500円ですね。
1500円、安い
安い、
1曲200円ちょっと。
ああもう1でも2でも欲しいってやつですね
よくわかんないですけどそっかそっか。え柳生さんの方は何曲ぐらい入るんですか。
柳生さんは5は入れてくると思うんですけど、
ほうほうほうほう、なるほど、ね、初めてのことだから、
うん、初めてのことですから
なんか2曲とかになったらよくわかんないけど、
まあまあまあ2ってことないですよ。
2ってことないですか、
はい、
え柳生さん歌わないんですか。
柳生さん歌ってないですね。やっぱギターで歌ってくるんで。
あそういうことか、
ギタリストなんで。
そうですよね。え柳生さんと村田智博の出会いはどういう感じで始まったんですか。
学校の同期だったんですよね。
どこの学校です。
ヤマハの音楽、ヤマハ音楽院っていう今は亡き学校なんですけど。
どこにあったんですかそれって。
これはですね、神奈川の日吉と元住吉って、まあ、東急東横線の駅があるんですけど、そこの間にあるんです、あったんですよ、
ヤマハ音楽院、
はい、そこの彼がギターか、うん、僕がボーカルかで、
あなたボーカルからだったんですか。
ボーカルからだったんですよ。ボーカルが行ったとは思えない感じなんですけど。
いやいやうまいですけど。
いやいやいやいや、でもボーカルから入ってずっとギター弾いてたんですけど
反逆時じゃないですか
ギターかだと思われてたぐらいギターしか弾いてなかったんですけど
そうですよね、本当にボーカルかみたいな。
そうなんですよ、ね、
あそうなんだ。あじゃあ学校で出会って、
出会って、まあ、本当はあの授業ですよね、アンサンブルの授業、
はいはいはいはい、
各科一人ずつ持ち寄ってこの曲を、まあ、例えばボーカルからのやつが書いてきたこの曲をやりましょうみたいな授業があって、うん、そこであったんですよね。
なるほどね。
チョーキング一発で好きになりましたね。
意気投合しちゃった。
なんだこのかっこいいギターは。
へーっていう柳生さんの音源も今日は一つだけ持ってきていただいている。
はい、
いやーなんかね、僕ねこの人どんなギター弾くんやろうと思ってずっと不思議だったんですよ、
はい、
だからね今日聴けて嬉しいんですけど、301号室っていう曲、
はい、
これどういう曲かもし知ってたら教えてください。
まあだあれですよね、ビルで言えば3階、
うん、
でまあ9号室ぐらいまであるとするじゃないですか、
はいはいはい、
そこの1号室ですね、
うん、1号室もうね本当適当っすよね。
いやいやいや、他にね僕もやっぱ情報がないんで
そうなんでしょうね、
うん、知らないって言えないっていうね
確かにね、そうかそうか、3階の1号室っていう意味っていうことですね。
そういうことですよね。
なるほど、というナンバーをお届けしていこうと思います、はい、あのギターソロということなので、
そうですね、
この番組では珍しいインストゥルメンタルのナンバーをお届けしてまいりましょう、はい、柳生俊彦さんで301号室。
日の日本の音楽シーンを追求する近未来追求型音楽バラエティ The Best Variety of the Music of Tomorrow。
お届けいたしましたナンバーが柳生俊彦さんで301号室というナンバーでした。今日のゲスト村田智博さんをお迎えしております。
はい、引き続き村田智博でよろしくお願いいたします。
はい、8月6日村田智博レコ発ワンマンライブ
柳生俊彦
というタイトルで、まあ、だから実質ツーマンみたいなもんですよね。
あ、そうですね、
柳生俊彦さんももちろん出演をされて、はい、2人とものレコ発ということで、はい、8月6日のお昼リーフルーム豪徳寺で、はい、開催をされます。この柳生さんのライブが決まった時から、はい、ずっと毎日毎日毎日毎日毎日毎日Facebookに写真をなんか、
そうですね、なんですか、写真でボケてですね、
ボケた写真を、はい、アップしてるんですけど、はい、なぜああいうことをしてるんですか、活動としては。
なぜあれでお客さんが来てくれるかもしれないと思ったのか、うん、自分に問いたいですよね
あれだって相当途中これ完全ネタ詰まりしてるなってのも
あったし、いやーだってほぼほぼ毎日ですからね、
ほぼほぼ毎日やってましたもんね。
よっぽどうち自分側に嫌なことがない限りはやってましたから
ひどい時ありましたから。好きです、熱湯消毒って意味わかんないですよ、なんか布巾を鍋で煮てる写真で
報告ですからね。
そうそう、意味わかんないな、何がギャグなんやろうと思いながら見てたりしたんですけど、あれはなぜ ああいうのを思いついたんですか、自分で。
まあ、何かしらアクションを起こそうと思ったんですよね。
毎日やるって言ったらなんか見てくれるだろうみたいな。
そうなんですね、
確かに僕もあれがなかったら今日呼んでないかもしれない。
そうかもしれないじゃないですか。
そうなんですよ、意外とね、
意外と継続はってやつですよね
継続は力ないでございます、村田智博さんをゲストにお迎えしております。
はい、
はい、村田さんと僕との出会いっていうほどでもないのかな。
出会いはあれですね、
アルコリカっていうユニットをやってらっしゃって、
の時にそうですよね、
ビルボードライブ東京に出ていただいたんですよね。
せわせわせになりましたね、
番組主催イベントで、
はい、
いやでも、すごい評判良かったですね、あの時のビルボードライブ東京の。
ありがたいですね、本当に
本当に、またさんにはお世話になってますので、なんかああいうユニットまたやろうみたいな、村田さんは。
そうですね、なんかあればいいんですけどね、はい、なかなか、まあ、自分が落ち着かないというか、
うん、嫁とユニットと。
嫁はやらないですね。
奥様がマリエさんという、はい、元シンガーソングライター
ですね。
今中央 FM のスタッフという方がいるんですけども、はい、元シンガーソングライターってことは当然曲書いたり歌ったりツアーしたりっていうのをしてたわけですよね。
まあ僕よりはるかにやってましたね。
そうですね、年間300本とかやってましたよね。
そうですよね、
すごいライブやってはったと思うんですけど、なのに嫁とのユニットはもうない。
嫁とのユニットないですね。
なぜまた。
いやもう僕まず本人がやるって言わないでしょうし、うん、僕としてもやめますって言ったやつがユニットで帰ってくるのもちょっとなって、
まあね、
まあ、あの嫁なんで、そうですね、ちょっと似合わないなって。
大変こう頑固なというか、
はい、
竹を割ったような、
ビシッとしてるんで、
ビシッとした人ですよね。
それはちょっと見たくないですね
確かにね。でもなんかちょっとステージが恋しくなったりしてないんですかね。
いやなんか違う楽しみ方見つけてんじゃないですかね、やっぱライブの企画とかは。
なるほど、ね、
やっぱりすっげえいい人集めてやってますんで。
やってますもんね。その村田さんから見た、まあ、奥さんの、
はい、
なんて言うんでしょう、音楽業界から身を引いた後の感じと、
はい、
前のアーティストやってた時の感じと違ってるんですか。は
い、いやむしろ前のやってた感じをあんまり知らない。
あれ、引退する直前から付き始めたんですか。
まあ、ほぼほぼキンキンだったんで、やっぱり。
確かにそうだ、なるほどね、
はい、なの で, で、うん、かといって対バンをすごいしたかって言えばそうでもないので、
うんうん、確かにあんま被らない音楽性ですもん、はい、なるほどね。結構攻めた感じの音楽をやってた。
そうですよ、ね、
イメージなんですけどね。夫婦生活はどうですか。
夫婦生活はまあ円満なんじゃないですかね。
もう
荒れることもなく。
なんかちょこちょこ喧嘩してません。大丈夫ですか。
ちょこ喧嘩するぐらいが円満って言うんじゃないのかなっていうのを思いますよね
最近ね小さな幸せ見つけたみたいなねそっかそっか。まあじゃあうまくやってて。
そうですね。
なんかね、アジもらったり。
そうなんですよ。
じゃがいもとか玉ねぎもらったりしてるじゃないですか、はい、ご近所さんから。
急にですよ。
なんかいいなって思いながら。
本当ですよ ね。
も
う僕が返せるものとしたら、夜中に酒飲んでピーチクパーチク歌ってるツイキャスが漏れて聞こえるぐらいしかないです
うるせえよって言ってるだけでしょだって
なあ、どう考えてももらえる身分じゃないんですけど
いやでも村田智弘さんはあのなそのツイキャス面白いですからね、あれ。
いや
酔いの工場
でしたっけ、酔いの工場、
ね、あれって不定期でやってるんですか。
完全不定期ですね。
完全不定期で、
完全不定期です。
本当にただ村田さんがタバコ吸いながら酒飲みながらギター弾いて歌ってるだけなんですけど、
ヒャヒャヒャヒャ笑ってるだけだから、ね、
そうですね。途中トイレ行ったりとかしながら
自由ですから
自由にやってるんですけど、見てる人がまあ大体10人ぐらいっていうね。
そうですね、カウンターでいっぱい、
カウンターでいっぱい村田さん相手に飲んでるような感じ
で、そんな感じですよね。
とてもいいんですけど、あれをやろうと思ったきっかけは何だったんですか。
あれやっぱ人がやってるの見て羨ましいなって思った
飲んでるだけのツイキャスいいなみたいな。
いや飲んでるだけなんじゃないですけど、ツイキャスを見たんです。
あ、なるほど。
ツイッターでなんだろうこれはと思ってちょっと覗いたんですね。その時は多分僕家で一人で酒飲みながらツイッターを閲覧してるわけですよ、
はい、
そういう時にツイキャスなんとかみたいなのがあって、なんだろうツイキャスってそういえば聞くけどと思って見たら、こう未来じゃん、
なるほどね、コメントとかついてるし、
もうテレビじゃんっていう、いいなと思って始めたのがきっかけですよね完全にミーハーですよ。
で家のあの襖の前にね
飲んで
飲んで
完全な部屋で、
そうですよね、なんかビールを、ビールじゃないワインを湯飲みみたいなんで飲んだりとかね。
そうですよ、
それグラス違うでしょうみたいなのがあったりとかするわけですけども、ぜひ村田さんのツイキャス酔いの工場、
はい、
お時間のある方はですねツイッターフォローしてるとやってますみたいなのが流れてくるので、
そうですね、まあ残ってるもんは残ってると思いますんで。
あ、そうかそうかそうか、はい、じゃあリアルタイムでコメントはできないですけれども、
はい、
お酒を飲むお供に、
そうですね、
酔いの工場をぜひ
お楽しみいただければと思います、
ね、村田さん最近どんなとこで飲んでるんですか。
最近はですね、
うん、
やっぱりね個人店、
個人店、
個人店、
ほうほうほう、
なるだけまあちっちゃいところ、
はいはいはい、
あとは路地裏、
ほうほう。つまみにはこだわってるんですか。
つまみにはあーそうっすね、でも最近絶対欲しいの魚なんで、
生、
はい、刺身が、
刺身が欲しい、
刺身と日本酒だなっていう。
結局そこに落ち着くか、
なんかハイボールと唐揚げでどうこうっていうのは特にないんで。
もともとなかったんですか。
あんまりないですね、揚げ物そんなにいらない。
うーん、
刺身とポン酒があれば、
なるほど、
ね、って考えると、
うんうんうん、
この間もちょっととある渋谷で、
とある渋谷で
飲んだんですけど、
ほう、
やっぱあの店の軒先にね、あの杉玉ぶら下げてたんです。
あ、新酒できました、はい、ってやつですね。
やっぱああいうのぶら下げてるところはラインナップ素晴らしいですよね。
なるほどね。あ、いろんな日本酒を飲みたい人ですか村田さんは。
そうですね、まあ、あとはその日行ったところはそのかつて飲んでうまいって思った酒がちょうどいろいろあったんです、うんうん、
あ、いいですね、それ
知ってる知ってる知ってる、でも味は特に覚えてないんだけど、
なるほどなるほど、
うまいと思って飲んだなっていうのがあって、あ、で実際つまみも素晴らしかったんで。
なるほどね。なんか僕はあの結構押し付けられるのがどちらかというと好きな方で、
はい、
うちはこの銘柄しかありませんみたいな飲み屋もあるじゃないですか。
ありますね。
ああいうところでもうお通しが結構豪華に出てきてみたいな感じのが、もうこの日本酒とこのお通しでよろしくみたいな感じが結構好きなんですよ。
いいですね、あれでしょう、うちは丸坊主と角刈りしかできないみたいな。
そうそうそうそう。まあギリスポーツ刈りかなみたいな感じ。それぐらいの感じがやっぱり良くて、なんか僕はね日本酒っていうとそっちの方を思い出したんですよ、
どっちか。なるほど。
その代わり抜群に缶をつけるのがうまいとかね。
はあ、缶ですか。
そう、缶は難しいですからね。
私冷やなんで。
あ、冷や派ですか。
冷や派ですね。
ああ、冷やはまあね。いいですよね。冷やでもいろいろ温度ありますからね、あれも。
なんかね、単なる室温という
か。そうなんですよ。そっか、完全に酒談義になってきましたね。
そうですね。うちのパック酒がね、最近きつくなってきました。
何飲んでるんですか。
今ね、晩酌っていうのをずっと飲んですけど、もうタイトルに偽りなしみたいなパック酒なんですけど。
あの料理にも使えていいやつですよね。
まあ料理酒としては高等な方じゃないですかね。
そうですよね。
あと近所のライフがあるんですけど、
はいはいはい、
ライフでポイントがやたらついたんで、
はいはいはい、
それもあって晩酌なんです。
晩酌なんですね。
ちょっとね、いかんせんあのクラスのを常温でいただくってなると、そろそろ鼻につく成分が前に出てくる。
そうですよね。甘かったりとかしますよね、はい、なんか
もうちょっとね涼しい時は美味しいと思って飲めたんですけど、
冷蔵庫で冷やしたらいいんじゃないですか。
なんかパックだけ冷蔵庫ってちょっと、あ、牛乳パックか。
牛乳パックです。
牛乳パックの感じか。
そうそうそうそうそう。
そうか、じゃあいいか。
まあ別になんなら瓶に移し替えればいいと思いますけど。
あ、そうなんですね。
なんかの瓶にね。そう、
まあまあまあ、ちょっとそこちょっと困って
る
んですよね。
なるほどね。じゃあ村田さんに瓶の美味しい酒をぜひ皆さん、
それはもうぜひね、
8月6日差し入れていただければ、
へこへこで喜んで飲みますからね。
おそらくその日になくなります。
そんなことないでしょ。
そんなことない
です。さすがに。
村田智弘ワンマンライブ、ワンマン、レコ発ワンマンライブ、
レコ発ワンマンライブ、
柳生俊彦、8月の6日ですね、リーフルーム豪徳寺で開催されます、
はい、
チケットはどういう風にゲットしたらいいでしょう。これは
チケットは特に発見しておりませんので、私のツイッター、ホームページありますね、ホームページを筆頭にですね、ツイッター、フェイスブック、 その他もろもろですね、はい、行くよと言っていただければ、
なるほど、
来てねと返して終わりですね。
なるほどなるほど。リーフルーム豪徳寺お越しいただければと思います、
は
い、
前売り当日ございませんので。
あ、そうなんですね、
はい、同じ料金で入れますんでね。
おいくら万円でございますか？
2500円ワンドリンクで。
安い。
やらせていただきますね。
素晴らしい。
12時からオープンですよ。だって
お昼ですね。
12時、お昼12時オープン、13時スタート、う
ん、まあ、申し訳ないですけどワンドリンクでは絶対終わんないですからね。
村田とのまあ、そうですよね。やっぱ酒が進んでしまうので。
そうですよね。
悲しいぐらい。
その日は申し訳ありませんが5000冊握りしめて、
はい、
村田智弘を見に行っていただければと思います。
きっと暑い時間帯なのでね。
そうですよね。暑いでしょうね。8月6日土曜日
昼間ですよ。
おそらく梅雨明けもしてるだろうでしょうし、
まあそうですね。
ね、そっかそっか。ぜひじゃあ皆さんね、お越しをいただければと思います、はい、リーフルーム豪徳寺で開催でございます、
はい、
アクセスどんな感じですか？この
アクセスなんかも豪徳寺出たらもう2分3分の世界ですね。
何線でしたっけ
あれ？何ですか？小田急ですか？
小田急。
いや、そうですね、小田急小田原線ですね。
小田急小田原線
豪徳寺、
小田急小田原線の豪徳寺から歩いて 2,3 分ということでございますので、はい、ぜひ皆様お越しをいただければと思っております。
はい、よろしくお願いします。
続いてお届けするナンバーが村田智弘さんのナンバーでございます。戻ってきました、
はい、
新婦バードから午前3時のあなたの夢を。どういうナンバーでしょう、これは。
これはね、うん、まあ、ドバラードですよね。
ドバラード、
ドバラードです、
うん、どういうコンセプトの歌詞とか、どういう時にできた歌とかってありますか？
僕結構夜のお仕事と言いますか、まあ、飲食だったんですけど、
あ、はい、
まあ、どうしても時間帯が遅いので、
はい、
その遅くに帰ってきて、あのお父さんがあの子供の頭撫でる、
はいはいはいはい、
あるじゃないですか。
ありますね。
NTT コミュニケーションズみたいな、つながる喜びみたいな、はいはい、あの手ですね。あの手で聞いてください
あの企業名ポンポン出すのやめてもらっていいですか本当に編集が大変なんですよお届けをしてまいりましょう、はい、村田智弘さんで午前3時のあなたの夢を。
え、空ごとでもさ、いいんだ言うんだ今、願い事一つ描いてただ今、まるで覚めない魔法にとらわれた穏やかな呼吸を聞いていた午前3時のあなたの夢を、かすめるように髪に触れてそっと映した太陽に胸は震えるんだ。ああ、この手であなたを守れる。いろんなところへ行こうか、いつかいつも、はぐれないようにそっとつないでおくよ。答えなんてなくてもいいとは思ってる。ずっと解き合えたら永遠だ。スピード上げてくあなたの時を焼き付けるようにまぶたを切る。いつかぼやけて色を失っても消せやしないさ。ああ、この目であなたを残せる。
お届けしたナンバー、村田智弘さんで午前3時のあなたの夢をというナンバーでした。続いては DJ のビズ東京ライブをハワイでオンエアしてくれているケイズーベリオから毎週届けられます音楽と情報の定期便です。ケイズーアロハハットライン。
アロハハットライン。 It's time to grab a surfboard.
アローハ、ケイズーラジオカオルです。今日はハワイ特有のハーブティー、ママキティーをご紹介します。 ママキティといってもキティちゃんのママではないんですよ。ママキというハワイ特有のハーブのお茶、ママキティです。このママキはイラクサ科に属していて、山の中の比較的雨の多いところで育つ2メートルから5メートルほどの低木です。どこで栽培されているかといいますと、ハワイ島のカウという地区にある1905年に開園したウッドバレー農園が有名です。ここはハワイ固有の植物の本場で、マウナロア山腹の標高約900メートルに位置しています。癒しの場所としても有名なところです。ウッドバレー農園のママキの葉には農薬が散布されていません。またポリフェノールやミネラルを含む火山性の肥沃な土壌ですので、ハワイの豊富な栄養分を吸収した最高品質のママキが栽培されているんです。古代ハワイアンは乾燥させたこのママキの葉で美味しいお茶を入れて、体や心を浄化させていたと言われています。葉っぱは綺麗な緑色で、シソの緑色と似ています。紅葉はと言いますと、ハワイ大学の研究によりまして、抗酸化作用の高い成分が含まれていることが分かり、アンチエイジング効果や体の毒素を取り除く作用、デトックスですね、また高血圧にも良いそうです。味は癖がなくてマイルドで飲みやすいんですよ。人工の香料や着色料、保存料などを一切使用しない 100% 天然のママキティは、温めても冷やしても飲むことができます。そして長い間抽出していても味に苦みが出ないのも特徴です。ですから子供や授乳中のお母さんでも安心して飲むことができます。ワイキキですと、ワイキキショッピングプラザ地下1階にあるトラベルプラザで買うことができます。アロハホットライン、今日もケースラジオカオルがお送りしました。それでは1曲お聴きください。今日はウクレレのカレー・ギャミアオさんの新しいアルバム These Moments の中からサマー、どうぞ。
届けいたしましたナンバー村田智博さんで午前3時のあなたの夢をというナンバーでした。
ありがとうございます。
いい曲だな。
しみますでしょう。
いい曲ですよ。
しみしみしますでしょう。
なんかね、村田智博さんのそのボーカル の, その息の使い方が僕好きでね、なんかあのささやくようなでもちゃんと歌うような、
いや嬉しいですね。
届くんですよね。もっと売れてほしいな。
もっと売れないかな
ね。8月6日リフルーム豪徳寺、
はい、
これギリ70人まではスタンディングだったら入れるっていう話なんで、
入れるっていう話ですよね、
はい、だから、はい、あと10人ぐらいは余裕あるわけですよね。
10人は余裕ありますね。
そうですよね、
はい、
この放送を聞いて、
そうです、
こんな間近で村田智博を見れるのもひょっとしたらもう最後かもしれません。
そうですね。
そうですよ。今回のバードが大ヒットする可能性だって十分にある
わけです。何が起こるかわからないですからね。
そうなんですよ。それが音楽業界のすごいところです。
はい、
はい、村田智博レコ発ワンマンライブ柳生俊彦、
いや
柳生俊彦さんと、まあ、実質ツーマンということなんですけども、ね、ダブルレコ発でございます。ぜひ皆さんお越しください。リフルーム豪徳寺でございます。
よろしくお願いします。
DJ のビーズ東京ライブには名物コーナーがございまして、のびに聞けというコーナーがございます。このコーナーは僕は今まで散々質問してまいりましたので、逆に村田智博さんに僕に一つ質問を投げかけていただきまして、その質問に僕は真正面から正直に答えないといけないという僕が1週間の間で一番正直になれる5分間でございます。
はい、
どうぞ。
じゃあね、やはり仲良く酒飲む仲としては、
はいはいはい、
酒の話は切り離せないと思うので、
もう、
まあ、これ8月になってますんで、
そうですね、
まあ、先月にしましょうか、
うん、
7月、
うん、
酒でやらかした話
7月酒でやらかした話、7月酒、そんな、まあ、毎月やらかしてるみたいな。
毎月やらかさないです。もうちょっと
真剣に考えてもなんかやらかしてないです。
もっとクールごとみたいな感じの方がいいです。
そんなにないかな。最近やらかしてないな。
やらかさないですか。もう
でも7月の中でだからワーストっていうことですよね。
あ、それしましょう。
7月の中でワースト何やらかしたかな。7月俺なんか記憶がある。でも記憶があるけど、あれ何の日やった。
はい、
11月にねビルボードライブ大阪でイベントをやるんですよ、
はい、
この番組主催。
ありがとうございます。
ありがとうございます。でそのメンバーで出演メンバーが全員東京に集まって飲むっていうのをやったんですよ。でその会場では特に何も起こらなかったんです。もう、
はい、
しっかりと僕がね、主催者としてこう、
はい、
よろしくねみんなみたいな感じでやったわけなんですけども、はい、まあ、ちょっと帰りなんかもう一軒飲み直そうみたいな感じになっちゃって、
はいはい、
一人でね、一人で飲み直そうってなっちゃって、まあ、近所の飲み屋に入ったわけですよ、
はい、
したらまあそこでちょっとあんまり記憶がないんですよね。
はは、
うん、でもどうやらなんか、某タレントのことを随分酷評してしまっていたらしくでその某タレントのファンの方がどうやらそのカウンターにいたらしいんですよ。
お
なんかノビ怒ってたよこの間あの人今度謝っときなっ
つ
ってだからね、本当にあの寄ったからといってね誰か人を悪く言っちゃいけないなと思
いけないですね本当に怖いですよあれは。
反省しました。もうね、あの 酔うのをやめようと思いました。
ね、酔わずにはいられないですけどね。
酔わずにはいられないですけど、なんていうんですか、タガが外れるのは良くないですね。
そうですね、
はいはいはい、
節度を持って楽しもう。
そういうことです。
お酒は二十歳になってからよし
そうは言っても僕と村田さんで飲んでる時に節度を守ったことなんかなかった気がするんですけど、ね、
ないですね。
ないですよね。節度ってもんがないですよね。
はい、怒られたらやめる
この間もなんか横浜で飲んだ時だいぶ騒いだ記憶があるんですけど、
ね、騒いでましたね、
ライブハウスで。
まあね、訴えられない限りは大丈夫かなと思うんですけど、
まあ、我々もね、有名人ですから我々。
お
ー、い
ます
ね。もうステージに立つ人間ですから我々。
表に出ればもう何人の敵がってやつですね
いつ刺されてもおかしくないですよほら村ちゃーっつってい
いですよ。ビジネスバッグに鉄板入れとかないと
本当にね、気をつけないといけないなと思いました、
はい、
なので村田さんも気をつけてください。
気をつけます本当に、
はい、この収録の後は本当にノンアルコールでゆっくりと食事会だけしようと思いますけどね。
はい、粛々とね、
完全にノンアルコールでいこうと思ってます。
アイガモかなんかをね
なんでアイガモ出たんですか今。
ちょっとフレンチかなって。
フレンチ
フレンチな雰囲気出るかなって
アイガモ、あ、アイガモの
ロースト的な、
ロースト的なやつ、
うん、お上品な方向でいくのかなって。
あ、完全にわらわらとかそっち系ですね。わらわらとかする。僕は首相が来てもわらわらに連れて行きますから多分。
おー、なるほど、
はい、だから本当に全然大丈夫です
。ワロスですね
割り勘でいいですかって言うと思います いやいやいやいや、ぜひ本当に村田さんのねこのトークを聞きに、
はい、
8月6日来ていただければと思うんですよ。
そうですね、うん、当日はアルコール入ってますんで、
そっか、
もうちょっと回ると思うんですよね。
もうオープンの時点でず中ごめんなさい、オープンの時点ですでにオープンしてるわけですよね、
はい、まあオープンっていうのはサーバーがオープンすることですから。
あ、そういうことですか。
そういうことですね。
あ、そこから飲み始めるんですね、はい、村田さんは。そういう意味では
まあ本当はその前から飲み始める、
ね、飲みますよね。
飲みますね。
でも言うて12時オープンってことは入り10時とかそれぐらいでしょ。
そうですね、さすがに昼ライブだったら大丈夫ですよ。
そうですよね、はい、大丈夫です、
大丈夫です。
ぜひ皆さん前後不覚になる村田さんを見届けていただければと思います。
皆さんと一緒に乾杯をしましょう。
ただね本当にねお酒によってギターを弾いている村田智弘かっこいいんですよ。ほぼ手元見ずに弾いてるんですよね。
まあ、そりゃね
すごいなって思います。
皆さんの方を見なくては。
いや見てなかった気がしますなんか天井とか見ながら歌ってた気がします、
ね、酔ってるんでしょ
うね。そうそうそうそう、
あの、ね、酒と自分とでダブルで酔ってるんですよあれは回りますね
最悪や村田智弘さんをお迎えしております、
はい、
まあ、こんなパーソナリティですけども音楽の力はもうお墨付きでございますので、は
い、ありがとうございます。
ぜひ皆さんチェックをしていただければと思っております。
よろしくお願いします。
ご予約はツイッター、フェイスブック、メール、ホームページなどなどから、はい、村田智弘さんに行くよと一言お名前とともに言っていただければこれ完了でございますので、
はい、
ぜひ皆さんあのご使用いただければと思います。8月6日土曜日、
はい、
12時オープンでスタートが
13時ですね。
あ、1時間
1時間ですよ。
あ、1時間0時間の時間があるわけです。
まずゆったり飲もうぜ空気作ろう
なるほどね。
で今日なんだっけって忘れてからジャンと始めましょう。
ジャンと始める。そして柳生俊彦さんと村田智弘さんのライブが楽しめると
バシッと始まるわけです
ということでございますので、昼間からペロペロなりにリーフルーム豪徳寺にお越しをいただければと思っております、
はい、
ラストのナンバー、
はい、
セクサロイドという、
はい、
これどういう曲なんでしょうか。
これはねあの僕の中でこの SF 的なことがしたかったんです。
ほう、
なんですかね、その手塚治虫先生じゃないですか、
はいはいはいはい、
松本零士先生じゃないですけど、
これはミセスロイドとは関係ないんですね。
ミセスロイドではないですね、
ないですね、
はいはい、どちらかというとアンドロイドの方のロイドですね。
アンドロイドそちらのロイドですか
そちらのロイドですね。
はいはいはい。
でもまあなんだろうな、まあ、言葉の世界ではそういうのが書きたかった SF チックなものというか、うん、で音的には、
はい、
あの今日日流行ってるじゃないですか、ね、ループマシーン、
はいはいはいは
い、いっぱい重ねて一人でやるみたいな。
あ、 なるほど。
あれっぽいことがやりたかったんですけど、
あ、
まあ、あんまり浮かばなくて、
うんうん
うん、あんまり重なってないですね
失敗したんか、
う
ん、
ただ中途半端に重ねた手前これライブでどうやってやろうかなっていうのは頭の痛いところなんですよ ね、
だからループマシン持っていかないといけないってことですよね。
まずループマシン使えないですからね持ってねえし、
覚えてください
本当にそんなナンバーです。だからこれはだから挑戦なんですよね。
セクサロイドっていうのはどういう意味ですか。
うん、なんか大丈夫なのかなこれ大丈夫なのかな
それはですね、オンエア終わった後の裏話、はい、
あ、裏話、
はい、
大丈夫です、ね、じゃあそっちで
オンエア終了後のトークの方で、解き明かしていきたいと思っておりますので、ぜひ皆さん、今日オンエアで聞いてくださっている方は来週月曜日8月8日からですね、
はい、
ダウンロードが始まってまいりますので、ぜひチェックをしていただければと思っております、はい、ホームページアドレス http://e-nobby.com e-nobby.com で皆様のアクセスをお待ちしております。11月6日番組主催ビルボードライブ大阪で、開催をされます DJ ノビーズ大阪ライブ2016、こちらのチケットも発売開始しておりますので、皆様お買い求めをよろしくお願いいたします、
はい、
というわけでラストナンバー村田智弘さんでセクサロイドでお別れでございます。
ありがとうございました。
今日のゲスト村田智弘さんでした。
皆様どうぞ良い夜を。
ありがとうございました。
行くと行くような長い口づけのあとにガラス玉の奥が光れば正常に起動平気までゼロと一の方がプログラムいいもいいよもしない踊りにさささささささとした似せてもまがいもの動いて夜を映すだけ平行とフラッシュバックして見えるいつかの模様太陽疑似合いたい再会の目よどうしたらいいここ して0と1の差の先まで願うような叶わぬような無限の先の未開の一つを埋めても塞がらない。開いた夜に飲まれてく泣き合って揺れ動いてみても設定した太陽ふとならない幻悪を前にどうしたらいい。
異常のセクサーライ
このバックの曲がね、
はい、
村田智弘作、
はい、
ずっと使ってますこれ。
ありがとうございます本当に。
いい曲です。
ありがとうございます。
裏話っていうタイトルの曲らしいんですけどね。
そうですね。まさにですね。
これよくできた曲ですね。
いや良かったですよ。
この録音の感じのね、
はい、
ちょっと古い感じ。
そうですね。
いいですよね。
いや良かったです。
エフェクトが渋いなと思う。で、セクサロイド？
セクサロイドですね。
これはどういう意味ですか？
要はダッチワイフですよね。
なんでそのタイトルをつけたんですかこれ。
いやセクサロイドっていうのは、
はい、
なんでつけたの
かな。これは一般名詞ですか。
あちゃんとありますよセクサロイド。
あるんだ、
はい、あでも作品とかで通ってるだけかもしれないですけど。
へ
何かで僕セクサロイドって知ってたんでしょうね、うん、
あでもウィキペディアに載ってる、
はい、SF 作品に登場するアンドロイド。
なるほど、ね、
アンドロイドの中の専門職ですよね。
プロフェッショナルってことですね、
はい、
なるほどね。面白いな。
面白いんですよ。
よくこの曲を書きましたね。そういう意味では。
そうですね。まあいろいろ実験したいっていうか、まあもう一個抜けたい時期だったんでしょうね。
いやでも
それがあって、
うん、かっこいいナンバーだと思いますよ。
はい。
うん、
曲もそうだし、まあ言葉もまあ最後並べてみて、うん、つらっと読んで、
うん、
うん、面白いよしと。ちゃんと止まってないなって。
なるほどね。え、このアルバムにあたって作った曲ですかこれって。
まあ何かしら新しいものは入れたいっていうのがあったんで、
うんうん、
まあなんせ今回のは幅が広いんで今更古いのとっていうのがあったんで、なんか意図したわけじゃないんですけど、
うん、
全部取り終わってから曲並べてみたらちゃんとねテーマが3つぐらいできたんですけど、
はい、
まあ1個はこの生きてる喜び的な、
はいはいはいはい、
あとはもう1つこの死んでいくこと、
なるほど、
そしてあの新しいとこ行きますっていう、うん、3つぐらいテーマが綺麗に分けれて、
あ本当に過去のものと現在進行形とこれからやっていこうと、
曲の雰囲気とかが。そうですね、
なるほどね。
それもあって、まあ、セクサロイドはこう新しい世界っていうので、
あだからちょっと近未来な感じのテーマにしたかったっていう、
は
い、
テーマと、まあ、自分としても挑戦した楽曲、そしてその間を垣根を自由に飛んでいくバードってことですよね。
なるほどね、そういうことか。
スーパー後付けっすよね。
はは
ー、後付けだって綺麗にはまっちゃえば OK ってことですよね。
OK です、 OK です、はい、ジグソーパズルは最後のピースは自分で作ってもいいんです。
イエーイ、
うん、そう思います本当に。そっか、全然話変わるんですけど、
はい、
夏休み予定あります？
夏休みですか、
うん、
休んでます。
どれぐらい休めるんですか今年は。
でもなんかどうすかね、まあやることによるって感じで、でも本当に大それた予定は立ててないですね。
海行ったりとか。
海行きたくないですもんだ
って。え？
そんな。
村田智弘のザ夏のアクティビティは何ですか。
なんだろうな。昼から飲む。
それ別に冬でもやってるんです
よ。やってますよね。いや季節だからなんだかっていうのもあんまないですよね僕。
へえ。季節感のない男。
季節感のない男。楽曲にも現れるほどに。
夏に飲む酒と冬に飲む酒も変わらない。
そうですね。
お、そうですか。
でもやっぱり冬のタバコの味と夏のタバコの味は違うなっていうわびさびのある男なんで。
え、違う？
違いますよ。
あ、そうですか。
やっぱ周りの空気が違うからでしょうね。
ああ、その湿度とか。
夏のムワッとした空気とかで吸うタバコと冬のあのキンキンの乾いた空気で吸うタバコってやっぱ違いますもんね。
そういうもんですか。
はい。
なるほどね。面白い。
それ好きなんですよ。あ、季節が変わったな。
なるほど。酒の味からは感じない。
感じないですね。多分舌はあんま良くないでしょうね。
なのにタバコは感じる。
タバコはわかる。
なるほどね。まあ、人それぞれいろいろ感じるところがあるのかもしれないですけどね。はい、そっかそっか。小さい頃の夏休みの思い出とかもないんですか。
小さい頃の夏休みの思い出、いや特に記憶がないのも断片的にその、まあ、家が山なんで、うん、実家が山奥なんで、海じゃないですよね、川で遊ぶんですよ。
絶対川の方がいいっすよね。
はい、でもう本当田舎のその川のちょっと浅いところをちゃんと遊べるようにこう造成してあって、うん、
はいはいはい、はい、
なんで平らな川ですよね、
うん、そうですね。
で子供遊んで、
そっかそっか、
なんでそっちの方が多くって、
だってね、もうなんかプールとか川遊び僕好きなんですよ。
はい、
要はそのまま帰れるから。
ああなるほど、
体拭きは帰れるじゃないですか、とりあえずね。でまあ転んだところで服濡れて塗るだけで乾かしときゃいいじゃないですか、なんかその感じが好きで。
山ですね。海はもう夜しか記憶がないですね。
何やってるんですか。
頭の悪いやつがいるじゃないですか。頭の悪いやつはやっぱ夜の海に行くんですよ。で私服で飛び込んで、あのまた汚ねえ海だから、あの夜行虫がね結構ないんですよ。あれであの水を切ってライトセーバーって言って遊ぶんですよ。
うわ
あれですね、僕の海っていうのは。
そんなことやってたんですね。
やってましたね。
頭は
良くなかったですね。
それだって上がってきてからどうするんですか、そんな。
まあそういうことは特に考えてないんですよ、ね。
あ、そうなんだ。でもベトベトのままじゃ帰って。
ベショベショのまま帰って。人の車で人んちで。
最悪。車だってびしょびしょになるじゃないですか。
なんか替えの下着かなんか持ってったのかもしれないですね。
あ、さすがにね。
さすがに。
あ、でライトセーバー当てた。
ライトセーバーって遊んでたんです。
それいつ頃ですか。
それはもう高校生の話ですから。よか
った
。
もっと最近やったらどうしよう。
もうそんなキンキンではね、もう外にも行かないですよね。
え、じゃあ東京来てからの夏休みっていうと特に何も思い出なし。
ないですね、むしろ人の夏休みなんて働いてた記憶しかないですよ。
あ、
やっぱ飲食だったんで書き入れ時ですから。
居酒屋でしたもんね、はい、そうだそうだ、夜働いてたもんな。
世間様の行事ごとに参加してないんですよ。まず
人が休んでる時に働くんですもんね、
はい、
そうだわ、大変ですね。
そうだ、それもあってですね。
そうですね、
だからイベントも嫌いなんだ。
それは思い出ないわ、確かに。
そうですよ。
そっかそっか。じゃあクリスマスとかっていうのもなかったわけですね。
そうですね、クリスマスの思い出って、まあ、それこそ結婚してからは何かしらね、
まあ、
嫁と同行ぐらいはありますけど、一人の時なんかは絶対居酒屋行ってましたね。飲み行って、
あ、飲みに行く、あ、そっちね、なるほどね。え、その嫁さんの前はモテたでしょ。でも
村田さん、そんなことはないです。
待って、
いや本当に僕は酒の力を借りないと女も口説けないクソ野郎なんで。
またまた
大丈夫です。
え、今のシラフの状態では口説けないですか。
いや口説けないですね。
へえ。
日本が生んだシャイボーイ。い
や、何も間違ってないけどなんか腹立つっていう。あ、そうですか。
もうそんなガツガツいくタイプじゃないですからね。
へえ、そんだけトーク立つのに。
いやもうトークしか立たないです。
また
本当に。
また危ない
トークは立つのにもうね。
また危ないからうるさい。
本当にもうね、
これ本当深夜に聞いてくれてることを願いますよ、みんな。
願いますよ、本当に。
これ朝通勤途中にこれ聞いて
る、申し訳ないですよ、それは。
本当に
仕事できなくなっちゃうっすよ、ね、
仕事できなく
もういいや、磯丸行こっかなみたいな。
朝からやってるし、ね、あれありがたいですね、朝からやってる。
あれは素晴らしいですよ。
しかもだってビール300円ぐらいでしょ。
バカ安いじゃないですか。
ありがたい。しかも刺身も食えるし。
素晴らしいです。
素晴らしいものが世の中にあふれてきました。
本当に
その分磯丸で働いていらっしゃる方は大変だと思います
けど。そうなんですよ ね
そ
こを憂うばかりですよ。
そうですよ、どんどんどんどん苦しくなっていく。まあでも僕ら酒飲みにとっては
ありがたいことです
よね。ありがたいということでございますよ。まあ、そんなわけで村田智弘さんに お越しをいただきました、
はい。
このダウンロードトークを聞いていらっしゃる方はおそらくもうあのワンマンライブは終わってしまったので、これどうしましょう。あのアルバムどっかで買えるんですかね。
アルバムはそうですね、ライブ会場および、
はい、
私のホームページに、うん、あのメールのリンクありますので、はい、そちらからあの購入希望を出していただければ、
はい、
あのお送りいたしますので。
振り込め
振り込め振り込め
振り込め
村田村田っつって。
振り込め村田が
振り込め村田、
メール返ってくるはずですので、
はい、
ぜひそこからね注文していただいて、このバードを全国に広めていただければと思います。
バードだけにな、うん、あかんやん、滑ってるやん。羽もがれてるやん。
自分が悪いよ。これ全国リリースとかって予定ないんですか。
全国リリースっていうのはもう自主的にどこにでも発送いたしますね。そういう意味では全国リリースですね。
全国にリリースさせていただきます。言葉の意味間違ってるやつですね、なるほどね。そうかそうか、まあ本当に皆さんのところに お届けできればと思いますし、
はい、
まあ、なんなら皆さんのところに歌いに行くよっていうのもあると思うんですよね、村田智弘。
そうですね、
意外と確かにね。だから村田智弘これ面白いじゃんっていう方がいらっしゃったら、場所と、
はい、
場所とスピーカーとマイクさえあればって感じですか。
まあ最悪何もなくてもいいです、あの声出す系のもの。あの実際の都内でも、
はい、
あの こじんまりした系の一軒家バーみたいなところは何にもなしで歌うんで、は
い
は
い
は
い、あもう流しみたいな感じで、
はい、
あそうですか、
はい、
じゃあもう足代だけ出してもらえれば
もう全然
足代と酒代と
あ今日よかったよと一緒になんか一杯ついてくれば
なるほど喜んでまいりますと、はい、ぜひぜひ皆さんあのリスナーの皆さんね村田智弘を地元に呼んでみていただければと思います、
はい、本当にあの個人宅でも大丈夫ですから
それもうちょっと金取った方がいいと思うさすがにまあでも飲み会が盛り上がることは間違いないと思います。
そうですね、
村田智弘が行けば、はい、ぜひ皆さんお近くに村田智弘を お呼びいただければと思います、
はい、よろしくお願いいたします。
今日のゲストは村田智弘さんでした。
ありがとうございました。